渡辺夫婦の二人ごと。皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾ナコードで心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、今日もねいただいた、今日もねというか先週はお答えできなかったのか、あのレターもねご紹介したいと思うんですけど、年内最後でもあるんですよね、この渡辺夫婦の二人ごとの配信が。はい、もうね28日ですよ。言うてる間に大晦日、言うてる間にお正月、もうクリスマス超えたんでね、あっちゅう間というわけなんですけど、まあ最後っていうのもあるのでね、なんかこう今年を軽くね振り返ったりなんかもしたいなぁと思いつつ、今日はねお話ししております。なので冒頭はまあ今年1年っていうところで、少しお話しさせていただいて、で後半今日はねレターご紹介します。先週ねご紹介できなかった分もあるので、はい、あのご夫婦の関係性などなどについてのねお悩みだったりにお答えしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ですね、まあそんなわけで、まあ最近で言うとね、本当にねあの師走って言うじゃないですか、12月、ちょっとまさにあんな感じになっていてですね、走っていますね。なんかあんまりね、なんか走ってるとか忙しいとかね、なんか言いたくない自分もいてっていうのも、なんか忙しいですとか言ってたら、なんやろな、これ僕のね捉え方の問題なんですけど、忙しい、まず忙しい自分に、これ言いながらどっちもあるな、忙しくありたいみたいな、やりたいことがいっぱいで忙しいです、忙しいぐらいやりたいこといっぱいで、こうある意味だから充実してますみたいな、こう忙しさでありたいみたいな気持ちもあるし、一方でなんか忙しい忙しいやることがいっぱいで休む暇がなかったり何かに追われてたりするのが嫌だなみたいな、とかなんかタイムマネジメントできてない人みたいな感じになんか思われそうみたいなのもなんか勝手に感じたりして、あんまりなんか忙しいですみたいなのを言いたいというか、なんかそうでありたいような気もするし、でもなんか忙しいですとか言いたくなかったり、忙しいですって思われたくないなみたいな気持ちもあると思いきや、でも暇ですみたいなもあんま言いたくないなみたいなもあったりとか結局何言いたいねん、何言いたくないねんってよくわかんないですけど、まあ面白いですね、人間ね。一つの刺激に対していろんなことをね、思いますわ。まあなんですけど、まあ事実としては、忙しくしてたりもします、最近ね。まあ特に、その結婚相談所の方でね、ありがたいことにお問い合わせいただいたり、ご入会いただいたりっていうことも最近増えてきましてですね。まあそちらの方でいろいろ、お話しさせていただいたり、サポートさせていただいたり、それに伴う、いろいろやることをやっていたりとか、あとは実際こう、稼働ね、していく中で、あ、ここもっとこういう風にできるなとか、こういう風にしたら、こう、なんやろな、手続きがスムーズだなとか、なんかこういう仕組みにしていきたいなとか、こう、改善しながら、やって改善して、やって改善してみたいなね、こともあるので、なんか、やりたいこととか、やるべきこととかも、こう、無限に出てくるわけですよね。なんかそういうのも、まあありがたいんですけど、でもどっかでちゃんと区切りをつけないとね、無限に出てくるもんやから、これもすぐやらな、あれもすぐやらなってしたら大変なんでね、ちゃんとこう、これはここまでやるとか、これは気になるけど今はやらないとかね、なんかそういうこう選びながらね、ちゃんとやらんとなとか、いうのも感じつつ、まあちょっとこう、師走の年末っていう、ね、状況ではあります。で、まあ、軽くね、ちょっとこの一年振り返りたいんですけど、一つちょっとプライベートというか、出会いとして大きかったのは、パーソナルカラー診断はね、意外と大きいんですよ。って、なんか今出てきました。2月にパーソナルカラー診断を受けたんですね。これ YouTube で公開してるので、見ていただいた方は、あれのことねってなって、 いただければ。で、見てない方はぜひね、また見てほしいんですけど、YouTube でパーソナルカラー診断、受けましたっていう、その体験のね、Vlog を公開しました。で、あれが結構良くて、なんか、なんやろ。その診断自体というよりは、その診断してもらったことで、なんか自分の可能性広げてもらったというか、自分がどうありたいか、どんな自分でいたいかっていうところを結構見せてもらったというか、向き合わせてもらったっていうか、気づかせてもらったみたいな感覚で、まあ、僕、イエベのオータムっていう診断やって、で、それ自体はそんな意外じゃなかったんですよ。なんかセルフチェックでも、イエベのオータムかなみたいなのはなんとなく思ってたんで、ああ、やっぱりそうですかみたいな感じ。だから、あ、オータムのなんか、そのカラーが、なんていうの？似合うんですねみたいな。アースカラーというか、そのカーキとかね。好きやったりもしたんで、ああ、やっぱその色が似合うんですねみたいな、こう感じやったんやけど、その実際診断してもらったことで、診断してもらって、なんやろな。その、こんな色も合うよ、あんな色も合うよっていうのを、なんかその、いや結局ね、あれパーソナル、そのカラー診断でも、その髪型だろうが、ファッションだろうが、化粧だろうがね、まあ、なんでもそうなのかなって思うんですけど、なんか、これが似合いますよとか、これがおすすめですよとか、なんか、あれがトレンドだとかね、なんか世の中いろんな情報あるじゃないですか。で、いろんな情報あるけど、結局自分が受け入れるかどうかが、まず大事。その、いくら人から似合うよって言われたりとか、なんかこれが流行ってるらしいとかあったりしても、まず自分がそれ着たいなとか、それをしたいなって思わんかったら手にすら取らないじゃないですか。いくら世間で流行ってようが何してようが。いやいや自分はこんなん似合わないよとか、いやいや自分はこんなんにお金かけてもしゃあないよとか、いや私はいつものこれでいいってしてたらいつもと変わんないですよね。服も、例えば、買い物行って、そもそも目に止まらないっていうこともあるかもしれんし、止まったとしても、あ、あの服可愛いな。うん、でも私には似合わなそうやからやめとこうとか。あ、あの服素敵やな。でも、私がそんなね、新しい服買うの、もう先月買ったところやから、今月は我慢しなきゃ。まあ、それちょっとちゃうかな。まあでもそうかな。なんかそうやってこう、目に、まずそもそも目に止まらないから始まり、止まったとしても、何かこう自分のブレーキがあって、手に取らなかったりとか、いや、似合わないって、決めてね、諦めたりとか、そういうのがあったりするわけですよ。で、何の話やったっけ？で、そんな自分は僕もいましたで、ファッションに関して、昔からそんなこだわりあるタイプではなかったんですけど、服に関してね。まあでも最近も特に最近っていうか、まあ最近か。まあ基本やっぱユニクロとか大好きですし、GU とか好きやし、無印で買い物したりとか、なんかそういうこう、安くてええやつ、量産品みたいな感じの、服のチョイスがまあ多かったんですよね。基本それみたいな。で、それはそれで十分だし満足してると思いきや、なんかもう、いや大丈夫です、結構です、みたいな。もうこれで十分ですからって、なんかほんまに満足しきってるというよりは、どっか諦めてたり、なんか、確かに服、なんか、おしゃれな人いたりとか、もっと似合う服あったりとか、してね、もっと似合う服あったり、なんかその、服屋さんっていっぱいあるじゃないですか。で、それ見たりして、なんか、ええなーとか、こう、こんなん着こなせたらええんかなーとか、そんなこと思ってたかな。まあでも、とにかく、なんか、こう、いっぱい自分が取れる選択あるはずやのに、いや、ここでいいです、みたいな、なんかその、守りのユニクロみたいになってるのは、まあちょっと感じてたんですよ。攻めのユニクロではなくて。守ってるみたいな、これでいいみたいな。無難、安いし、安心やし。なんか高いやつ買って合わんかったりしたら嫌じゃないですか。高いやつ買ってなんか汚したりするのも嫌やしとか。なんかまあとりあえずユニクロでなんか揃えたら安心なんですよね。で、安心だけど、でも物足りなさを感じてたりとか、 なんかユニクロでいいや、みたいな時もやっぱあったりするんですよね。ユニクロがいいで選ぶ時もあるんですけど、なんか、やっぱそういう自分の本間の望みみたいなのがあったんでしょうね。まあパーソナルカラー診断をこう経て、なんかその自分の本当はこうしたいとか、本当はこんな魅力ももっと出せるよとか、いうのをなんか感じさせてもらったというか、信じさせてもらったというか、なんか色は色でも、オータムはオータムでも、こんな色も合うよ、実はこんな色も合うんよっていう、普段なかなか明るめの色って挑戦したことなかったんですけど、明るいは明るいでもこんなオレンジやったら合うよとか、こんな赤色も合うよとか。うん。なんかいろいろね、色味っていうのもすごい幅広がったし、その、僕が一番衝撃やったのはその柄物が似合うっていう話ですね。オータムは色気よってすごい言われたんですけど、その柄物ってね、やっぱユニクロとかやと柄物ってあんまり売ってないんで、売ってたりもするか。で、必然的にね、やっぱ無難な方に行くとシンプルで無地でってなるんですけど、なんかね、無難なんですけど、僕物足りなさも同時に感じてたんですよ。それもね、後から気づいたんですけど、シンプルなんですよね。うん。でも柄物が実は、大輝くん似合うよって、後押ししてもらって、自分一人やったらよう手に取らへん柄物のシャツとか柄物のなんかニットとか着てみたら、あ、そうなんや、似合うんやって、その似合うっていうのもすごい、自分一人やったら信じられなかったし受け取れなかったのを、いや、めっちゃ似合ってるやんって言ってもらうことで、あ、似合ってんねやこれって、なんか受け取らせてもらったというか、でも確かに似合ってんなって自分でも思えるからこそ、あ、じゃあ着てみたいってなるし、次じゃあこんな服やったらどうやろう。で、街中歩いてると今まで目に留まらなかった服が止まり出すんですよね。え、あの服可愛いなとか、あの服似合うんちゃうかとか、あの色やったら自分の色合うんちゃうかとかね。アンテナがね、そこ剥き出すんですよね。で、そうすると、なんか楽しいし、ちょっと、あ、これ可愛いなとか、これかっこいいなとかいう服を、ちゃんと自分で選んで、着てみた服って人からも褒められたりするんですよね。あ、それ可愛いねとか、お、それ新しく買ったんとか言ってくれるんですよ。そんなんも嬉しくて、わかるみたいな。こう人からも、あ、そういう見られ方するんやなって思うし、そういう自分でいるっていうのは嬉しいんで、シンプルにね、これでいいや。まあ、服って絶対着るじゃないですか。裸で街歩くことはないんでね。絶対着る服をちゃんと着たいもん着てますかっていうところを、なんか頭では分かってたようなんですけど、まあおろそかにはしてたなーって確かに思うし、なんかそこに対して自分のブレーキ、これでいいやーみたいな、多くを望まなかったりとか、そもそも分かんなかったりね。似合うものが分からないとかで、こう手を出せてなかった部分、なんかそこいろいろ気づかせてもらって、なんか幅を広げてもらったなーっていうのは結構今年の一つ大きな出会いではありましたね。だからそれがきっかけでやっぱりクローゼットの中身変わったし、一応ね、心がけてんのは毎月ね、試着するっていうのは最近やって、試着なんですよ。で、しかもユニクロ、GU、無印良品以外の店で試着するっていうのを毎月必ずやるっていうのを決めてて、一応守ってるんですよね。僕がちゃんとその、なんやろ、そのファッション、その今年の気づきを大事にし続けられるように、そしてその自分でクローゼットの中身もね、こう自分、の着たいもんにこう入れ替わっていくように、まずは試着っていう。試着やとお金も払わんでいいし、こう気軽じゃないですか。毎月買わなあかんってなると、何買おうってなっちゃうんですけど、試着やったらね、別にとりあえず着てみたら OK なんで。まず着てね、試着するところから一歩が始まるんで、一旦ね、もう油断したら、もうユニクロでいいやみたいな感じになりそうなんで、ユニクロはユニクロで欲しいもんは買うんですけど、それ以外の店でもちゃんとね、着てみる、試着してみる、関心を寄せてみるってね、してちょっと個人的には取り組んでたりもね、してます。まあっていうので、やっぱ今年としてはそのパーソナルカラー診断との出会いというか、まあ柄もん、 ガラモンとの出会いかもしれないです。まあそこで気づかせてもらったことなんですけどね。ガラモン、あ、ガラモン似合うんやっていうのはね、結構衝撃でしたね。うん、結構シンプル系の服が多くなってたんでね。GU とか無印とかユニクロでばっかり買うから。でも、あ、ガラモン似合うんやっていうのは結構、うん。衝撃。今年の衝撃というか、なんか大きな出会いとしてはあったな。で、それを気づかせてくれたのはパーソナルカラーだし。うん。動画でもね、配信してるんですけど、まあ、ぜひね、ちょっと、見ていただければな、と思います。まあ、それがプライベートとしては一つあって、あとは、そうですね。まあ、心理学のね、そのカウンセリングの研修の方を今年もようやったなーって感じですかね。なかなかね、これは配信の方では伝えきれない部分なので、もどかしさもあるんですけど、こう配信してないところではいろいろ研修というかね、あの、そういう形でまた実践して学んでやっとりました、今年も。まあ、来年も何かしら学びはあるのかな。学んでます、ずっと。東京も行ったし、沖縄も行ったし。いろいろ頑張りましたね。その、カウンセラーの資格っていうのはもう取得してるんですけど、その、さらに次のステップといいますか、こう、よりプロとしてね、磨いていくっていうところで今、ちょっと頑張り中でもあるので、また、そういう点でもね、こう自分を磨いていきたいし、その皆さんとの関わりの中でもね、そのカウンセラーとしてのっていう部分も何かこう来年もねやっていけたらいいなーって思いながら、でそしてやっぱ結婚相談所ですね。うん、今年の大きいこととしてはその結婚相談所、始めましたっていうのもあって、まあ冒頭もお話ししたようにね、あの入会いただく方とかお問い合わせいただく方も最近あの年末でね、あの多くもなっていてありがたい。ありがたい話です、本当に。うん。こう、これをね、やっぱり、こう、ご成婚っていうところね。まだご成婚には至ってないので、こう、うちの相談所からご成婚が出ましたと、結婚されましたっていうね、嬉しいニュースをね、まずはちょっと、サポートね、しっかりさせていただきながら、こう、実績と経験とっていうところを一緒にね、積ましてほしいなーって思ってるし、それがね、カウンセラーの学びとか、まさにね、そっから始めたことでもあるんでね。うん、カウンセラーの、なんでハモの話になってんだっけ？カウンセラーのそう、学びをね、あの、引き続きやってますっていうのも、結婚相談所の方にもね、ますます活かしていけたらいいなーっていうのと、流れの中で話しちゃったんですけど、結婚相談所始めましたっていうところですよね、今年はね。まあそう思うとやっぱりいろいろ大きいこともありましたね。変化がね。でまああとプライベートなね、ことで言うと、家族とのね、別れ、不幸なことがあったっていうのが、まあ僕のね、側の家族でもありましたし、弓の方にもありましたし、まあそういうこう、なんやろな、命とか家族っていうものを感じさせられる体験っていうのはありましたね。こう、悲しい出来事でも、あったし、ショックだったりもして。ただ、こう、すごい感じたのは、なんやろな、その、命って思い出すと、なんやろ、やっぱ流産のこともね、思い出すんですよね。流産も命がね、失われた経験でもあって、で、なんやろな、家族が失われるっていうことなのかな。で、違う、なんやろな。これはまあ僕の感覚なんですけど、違うなって思いました。その、以前と。以前の、全くね、出来事は違いますよ。出来事は違うんですけど、それでも違うなって感じたのは、以前、あ、これね、やっぱ YouTube で最近ね、お話しした、その、離婚危機っていうね、ことで、YouTube でも話したので、そこともちょっと繋がるかなと思うんですけど、以前はやっぱり流産とかがあって、で、大変でした。そら大変なんですけど、二人の関係もすれ違うぐらい大変。で、動画でもお伝えしたように、やっぱ自分の気持ちが分かってない、見てない、分からない。で、自分の気持ち分からんから人に求めちゃう。 そういうことがあったなーって思って。それでなんか変な感じになるんですよね。なってた。で、しかも、仲間もいなかった。なんか頼れる仲間とか頼れる人。二人で抱え込んでた。家族に話すわけでもない、友達に話せるわけでもない。それで余計に苦しかったのがあったなーって思って。でも今は違うなーと思ってね。大変なことがあっても、自分のほんまの気持ち、悲しかったり怖かったり、いろんな気持ちをちゃんと感じようとしてたなーって思うし、それをお互い尊重しようとしてたなーって。今何を感じてるのか、何を分かってほしいのか。まあ今のどんな気持ちっていうところですよね。今どんな気持ちってちゃんと聞けるようになったんてすごいなと思って。まあ二人ともね、やっぱそういう学びを、経験をね、してるからこそ、なかなかね、昔そんなね、今どんな気持ちみたいな質問なんてしたことなかったですしね。とか、自分が今こんな気持ちだよって正直に言うとかね。多分したことなかったと思うんですけど、今は違いましたね、やっぱり。大変な時だからこそ、今こんな風に感じてるとか、相手に対してこういう風に思ってるとか、それを大事にしようって、二人ともしてたなーって、以前とは違うなーって思ったし、仲間、頼れる人、この話せる人、こういうことがあってって相談したりとか、頼ったりする仲間もいるなーって、思うので、もう3年前とかになりますけど、3年前だったりね、大変な時とは、お互いのその、あり方も違うなって思うし、周りの環境も違うなって思ったし、違いを感じましたね。だからやっぱりやってきて、違いを感じるからこそ良かったなみたいな。こうやって大変なことも一緒にこう乗り越えていける、お互いのことを尊重しながらね、大事にしながら一緒にね進んでいける関係になってるんだなーっていうのを感じましたね。大変なことがあって振り返るというか、以前との違いっていうのも感じたしね。そんなことがあったかなー、今年はね。まあです。はい。まあ、引き続きですよ。頑張ってきますよ。はい。まあ、またこうしてね、いろいろ、その時の気持ちだったり、状況だったりね、シェアしながら、また来年もね、やっていきたいと思いますので、どうぞ見守っていただきながら、配信もね、こうやって聞いていただけると、嬉しいです。はい。まあ来年は、どうなるんでしょうね。まあ多分また来年の今頃も、今年はなんだかんだいろいろありましたね、言うて喋ってるような気はします。毎年そうなんですよね。割とね、思いもしないことがね、起こってます。やし、なんかね、最近ね、なんか自分やれてないんちゃうかとか、やってないんちゃうかみたいなね、その反応というか癖というかね、なんかそういう自分がね、ひょこひょこ顔出してくるんですよね。何もしてないみたいな。僕もそういう時あるんですけどっていうか、あ、こんな自分もいるんやってちょっとなんか発見ぐらいに思ってるんですけど、こんななんかもう何も受け取れませんみたいな、なんか自分は何もできてない、何もしてない。足りないみたいな感じの気持ちがふって出てくるんですよ。あ、こんな自分もいるんや、なんかちょっと半分楽しみつつみたいな感じではあるんですけどね。なんかね、そんな時期もあって、そう、なんかそんな風に思っちゃったりね、反応というか、まあ思っちゃったりするんですけど、でもちゃんと歩んできた奇跡っていうのはあるよなって、積み上げてきたものもあるよなっていうのをね、ちゃんと自分でも大事にしながら年を越したいなという風に思ってます。みんなもね、きっと頑張ってきたと思いますよ。こうやって今日も生きてるわけですよね。もしかしたら大変なこともあったかもしれない。思う通りにね、思うようにね、言ってないこともあったかもしれない、あるかもしれない。でも今年を振り返った時にやってきてるんですよね。それでもやってきた。 その自分をね、まず何よりも自分自身がようやってきたねって、頑張ってきたねって、お疲れ様ってね、言ってあげたいなって、言ってあげてほしいなってね、思います。これは僕自身にも言ってます。うん。何かね、変わってないように思えたりとか、状況変わってないなとか、また同じことやってんなとかね、もうそれで嫌になったりもするんですよ。うわぁ、結局何やってきたんやろ、自分は、とか。ね、思っちゃったりすることもあるんですけど、同じ景色のように見えても、やっぱり違ったりするんですよね。昔と全く一緒ではない。僕もさっきね、大変なことがあった時の二人の関係の話をしましたけど、あ、それでもね、流産があった時と、今年また大変なことがあった時、違いはすごい感じたけど、でも同じちゃうかって思うような、こう二人の、なんていうの、その、喧嘩することもあるしね。あれ、またこんなことで喧嘩してんのとかね。思ったりすることもある。こんなことでなんか、あれちょっとすれ違ってんなとかね。ある。それはね、あるんですよ。でも、全く一緒かっていうと、そんなことは全然なくて、以前と、なんやろ、気づけるスピードが上がってたりとか、その、もっとすれ違ってたかもしれなかったことが、ちょっとね、確認したらすぐ済んだっていう風に済んだりとか。やっぱ違いはね、必ずあるんですよね。うん。まあ年末なんでね。まあ、僕はちょっとこう、忙しくしてる部分もあるんですけど、でもこう、ちゃんといたわる時間。これ以上、そやな。予定は詰め込みすぎんようにしよう。うん。まあしっかりこの一年を振り返って、優しいね、自分に優しい時間も取りながら、何か悩んでることとかね、気がかりなことがあっても、それをちょっとでも忘れてね、何か今のことに集中してね、楽しめたりとか、あるいは自分と自分を大切にするような時間を取ったりとかね、して、この一年をしっかり振り返ったりね、味わったりして、また来年を迎えたいなーって、思いますね。はい。てな感じです。てな感じです。ありがとうございます。またね、今年一年もね、ありがとうございます。また来年もね、よろしくお願いします。っていうなんか終わりそうな挨拶をしてるんですけど、レターはご紹介したいと思いますので、引き続きお付き合いいただければと思います。おい。じゃあ、レターね、ご紹介していきます。匿名さん。渡辺夫婦のお二人、こんにちは。ラジオネーム、トンです。私は最近家訓を決めたのですが、お二人は家訓を決められていますか？決められていたらぜひ教えていただきたいです。ということでね、レターいただきました。ありがとうございます。トンさん。はい。家訓。家訓って、皆さん家訓ってありますか？うちはね、ない。正直。ないですね。家訓っていうのをあえて決めてはないですね。なんかきっと話し合って大事にしてなんていうかな、話し合ってたらこう、あ、これ二人とも大事にしてるよねみたいな共通点が出てきたり、こういうこと大事にしたよねみたいな話にはなりそうなんですけど、あえて家訓としては決めてなくて、座右の銘っていうのはあってですね、座右の銘も めちゃくちゃ決めてるわけではないんですけど、そうやな。だからあんま決めてないのが正直なところなんですけど、座右の銘を聞かれると、採用が埋まって答えることは多いですね。採用が埋ま。こう中国の故事ですかね。まあ人生ね。こう、いいことも悪いこともね、どうなっていくかわかりませんよって。どうなっていくかわかりませんよっていう表現が合ってるかわかんないですけど。こうあちゃーって思ってることも実はいいことにつながってたりするし、うわやったーって思うこともそれが災いに転じることもあるし、もう人生ね、もう山あり谷ありでいろんないろいろですよっていうそういう僕のニュアンスはそういう感じなんですけど、なんかまあそれがいいなと思っていろんな捉え方があってね、なんか流れに身を任せるというか、なんか人生をこう楽しんでるなーっていう雰囲気もあってね。なんかそういう生き方でありたいなーっていうのは思いますね。なんか流れに身を任せるというかね。 川の流れに逆行するんじゃなくてね、流れに身を任せて流されていくっていう、この大いなる流れに身を委ねてね、そこでたどり着くところで、あるいは、その流されながら楽しむみたいなね。人生の流れ、時の流れを楽しんでいくみたいな。こう、あそこ行かなきゃとかね、こうしなきゃとか、ほんまこうしたかったのにこうなって最悪。まあ、それすらも楽しむというか、うん。それすらも人生みたいなね。なんかそういうこう大きな捉え方をして、なんかこうゆったり人生を捉えてね、行きたいな、みたいな。なんかそんな思いはありますね。で、家訓っていうところで言うとね、共通項ではないんですけど、やっぱりその、自分の気持ちをね、大事にするって、自分の思いを大事にするっていうところは、きっと、なんかその大事になってくるんやろなーっていうのはなんか思いますね。これはまあ動画だったり、この前の放送だったりも話したことにはつながるんですけど、自分のちゃんとその思いとか気持ち、本音を大事にしようねーっていう、大事にし合えるね、家庭でありたいし。うん。なんかそのあたりは家訓の要素にはなんか入ってきそうだなーみたいな、ふうには感じたりしますね。っていうか、トンさんの家訓をすごく知りたいんですけど、家訓あるお家ってありますか？決めてるもんなんかな？僕の感覚で言うと、家訓はこれですって、なんか決めてるご家庭って、多くはなさそうなんですけど、意外と決めてはんのかな？で、それは決めてるだけなのか、決めてなんかこう、紙に書いてたりね、何か飾ったりとかされてんのかな？ね。まあでもそういう家訓っていう共通のこう指針というか戻ってくる場所があると、こう家族というチームをね家族というチームで共同生活していく上では大事かもしれないですね。なんかこうフラフラしちゃったり、なんか気持ちが揺らいだりしても、ほら家訓でしょって、家訓が大事でしょってなると、そこに戻ってこれるじゃないですか。ああそうやったそうやったって。じゃあその家訓を大事にした自分たちやったらどういう決断すんのとかね、どういうことを選ぶのって言って、共通のこう戻ってくる土台があると、家庭内もなんか円滑に進みやすかったりはしそうですね。これ大事だよねっていうのがちゃんと握れてる状態っていうね。ちょっと家訓を知りたいです。ぜひ、トンさんもしお聞きやったら家訓聞かせてください。そう、家訓を知ると、ああ、あなたこういうこと大事にしてるのねとか、こういう家庭、の雰囲気なのねっていう、なんか伝わってきますよね。まあ僕らで言うと、やっぱその気持ちをね、大事にしたりとか、自分の機嫌をね、ちゃんと自分で取りましょうっていう、そのこの前言ってたようなことがすごい家訓になっていきそうな気がします。はい、ありがとうございます。では続いてです。こんにちは。625回で相談させていただいたリンリンと申します。また夫との関係で相談させてください。正直私は疲れてしまいました。子供がいるので離婚は本心では望んでいません。できれば夫にきちんと向き合ってほしいし、改善してほしいと思っています。でも夫をいないものとして扱ってしまった方が楽なのか、そんな風に考えてしまう自分もいます。私はこれからどうしたらいいのでしょうか。夫にどう向き合うべきなのか、アドバイスをいただけたら嬉しいです。はい、という、リンリンさんからの夫との向き合う、どう向き合うべきなのか、アドバイスをいただけたら嬉しいですというね、ご相談です。625回で相談させていただいたということでね、625回のレター、もう振り返らせてもらったんですけど、まあ、結婚2年目のね、方で、この1年ほど異常に夫にイライラしてしまいますって、で気づくね、イラッとした時に我慢せずに言い返してしまったりしてしまうと。で、その時はどう対処しておりますかっていうことでご質問いただいていたリンリンさん。あれからね、疲れてしまいましたということでレターいただいたという流れですね。ありがとうございます。またね、こうやって頼っていただいてね、ありがとうございます。ただまあ疲れてしまいましたなんですよね。もう夫いないものとして扱ってしまった方が楽なのか、そんな風に考えてしまう自分もいます。そうしたいわけではないんですよね。本当は向き合ってほしいし、改善してほしいし、離婚したいってね、もうわけではないしね。で、きっ と、これは前のレターにもつながるんですけど、夫に向き合ってほしいし、改善してほしいけど、自分自身に対しても、なんだろうな、こう、本当はこうありたいんじゃないよなっていう部分がね、あるんだろうなって、自分もこういう自分でいたくないんだよって、イライラしてしまったり、言い返してしまったりね、こうしたいわけじゃないのにって、でもこうしてしまう。なんか、そういう、葛藤というか、リンリンさんの、僕はこう読んでて、苦しい気持ちっていうのをすごく感じたんですけどね。で、やっぱね、リンリンさんご自身のお気持ちしっかり感じてあげたり、受け入れてあげてほしいなーっていうのはすごくね、思いました。まあ、それこそ動画で、この前動画でって最近言ってますけど、その動画でお伝えした、お話しした僕ら自身の経験をね、ぜひ聞いてほしいし、見てほしくて、もし見ていただいたのであれば、それでどうですかね、ご自身に照らし合わせて考えたときに。自分の気持ちをちゃんと大切にしてあげるっていうところでね、どう思われてるのかなーっていうのはね、僕自身はすごくね、気になりました。相手に改善してほしいって、向き合ってほしい。相手にイラッとしてしまう、我慢できない、言い返してしまう。それぐらい何を思ってるんかなって、それぐらいどんな気持ちなんかなって、本当はどうしてほしかったんかな、本当はどういう自分でいたかったんかなってね。離婚を望んでるわけではないし、いないものとして扱ってしまいたいわけではない。でもそうしたいぐらい今離れたり、いないものとしてする方がね、楽なぐらい今のその、なんやろな、その伝わらない感じだったり、分かり合えない、分かってくれない感じだったりの、なんか辛さっていうのを読みながら僕は感じたんですけどね。どうですかね。それだったらもう離れてしまった方が楽かもとか、こんなに分かってくれないんだったらもういないものとして扱った方が楽かもってね、傷つかなくても済むしね。そんな思いなのかなーっていうのは、ちょっと想像しました。ちょっとお話聞いてみないとっていうところもあるんですけど、ご自身が我慢してることとか、頑張ってることとか、分かってほしいのに分かってくれてないこととかね、そういうものって、ないですかね。なんか多分、その、イライラすることに関しても、その、起こった出来事自体はそんなにね、関係ないと思うんですよ。生活の中でその細かいことで、ね、イライラすることもありますよ。でもその、イライラするのって、なんやろな。僕で言うと、イラってするほどでもないのに気になったりするのは、まあ、これ勝手に家庭のこと言うのもあれなんですけど、なんか例えばですけど、なんか置きっぱなしになってるとかね。何かが置きっぱなしになってたり、こう、所定の位置に戻ってなかったりすると、まあ、イラッとまではいかんな、イラッとまではいかんけど、あ、でもね、イラッとすることもあるんですよ。なんか、あ、また戻ってないとか、あ、これでここに置いてほしいのに、みたいなのを、イラッとするときもあるし、しないときもあって、しないときは多分僕が安定してたり落ち着いてたりとか、なんていうの?その寛容やったりするわけですよね。でもイラッとするときって、なんかその、置いてること、置きっぱなしのこと自体にイラッとするんじゃなくて、まあそれも気になるんですよ。気になるけど、こう、言ってるのにとか、いつも言ってんのにとか、なんかそれを守ってくれない、なんか、なんやろな、その、例えば約束破られたとか、自分が言ってることを尊重してくれないとか、なんかそういうのに紐づいたりするんですよね。なんか、何かが置きっぱなし、ティッシュが置きっぱなしになってて、そのティッシュがーっていう、そのティッシュが問題なんじゃなくて、これはここに置いてねって言ったことを尊重されてない。つまり自分のことを大事にしてくれてないんだとか、自分の言ったことは全然聞いてくれないんだとか、なんかそういう大きなことに紐づいていって、イラッとしたりとか、ティッシュはどうでもよくて、前言ってたあれのことがやっぱりムカつくみたいなのに 勝手に紐づいてて、A という刺激に対して昔の B のことが、感情が引っ張り出されて、A について、ティッシュについて怒ってるかと思いきや、実は頭の中では無意識ではない、その昔のあの大きな出来事について言ってるみたいなね。そんなことがあったり、なんかその、何が言いたいんやったっけ？まあその、本質というか、その、イラッとしたりするときに、それ自体というよりは、なんかそれをきっかけに出てくるなんか自分の、こう消化しきれてない思いやったり、それにイラッとするぐらい、てか何にイラッとしてんのみたいな話ですよね。何が嫌なんで、何がイラッとすんのって、何が怒ってんのって、何が悲しいのって、いう部分を、こう、見ていくと、面白いですね。とか。まあ、あと単にね、自分のコンディションの問題やったりするときもあります。その、イラッとするときもあれば、しないときもあって、単に自分が余裕ないだけやとか、なんか別のことで、なんか機嫌悪くなったり、余裕なくなったりしてんのを、なんか、勝手になんか反応してるだけやとかね。自分のコンディションやとかもあったりするんですけど。まあ、とにかく、そうですね。まあ、やっぱイラッとするぐらいなんなーっていうところがね、丁寧に見ていけたらいいなーって、そのリンリンさんの本当は分かってほしい気持ちとか、感じてる思いとかをリンリンさん自身もね、大事にできたらいいなーってね、そんな風には思いました。で、まずね、もう離婚は本心では望んでいませんとあるんですけど、でももう離婚した方がいいんじゃないかとかね、離婚っていう言葉がもう出てきてるわけなんで、望んでませんっていう裏返しとしては離婚を考えたくなるぐらい、あるいは望んでないですって言いたくなるぐらい、こう、なんていうかな、離婚のことも考えたというか、こう、なんかそこへのこう、辛さというか、それぐらい、もう離れるっていう選択も、望んでないとはいえ出てくるぐらいの思いがあったりとか、いないものとして扱ってしまった方が楽なのかって。でもそれぐらいの状況なんですよっていうのは、リンリンさん自身もね、そのまま受け止めてあげてほしいなーってね。お子さんのために離婚なんてそんな考えてはいけないとかね。離婚なんて現実的じゃないってあるかもしんないけど、でも離婚って思うぐらい今しんどかったり辛かったり疲れてしまったりしてるわけじゃないですか。いないものとして扱ってしまうのが楽なのかなっていうぐらい疲れてるわけですよね。そんなリンリンさんもね、受け入れてあげてほしいなーってね。だってそう思っちゃってるんやもんね。って思いました。はい、レターね、ありがとうございました。では最後の方です。匿名さん、668回で匿名レターを取り上げていただきました。年子3人の母です。この度は温かくご丁寧な言葉をかけていただき大変ありがとうございました。すごく救われました。あれから夫としっかり向き合うべく私なりに努力を続けてまいりましたが、現在も進歩はありません。大輝さんもおっしゃられたように、きっと夫は何かしらの理由、思いがあり、レスにつながっているのだと思います。また私にもきっと原因や自分でも気づけていない本音があるような気がするのです。もしよろしければ大輝さんのお言葉に甘えさせていただき、お話しできる機会があればなと思った次第です。子供がまだ小さく直接そちらに出向くことは叶わなそうです。なのですが、ズーム等でお話しすることは可能でしょうか？お忙しい中よかったらお話ししませんか？と優しいお声をかけていただき本当にありがとうございました。はい。というね、レターをいただきました。ありがとうございます。匿名さん。これすいません。レターでね、ちょっと返信という形でいただいていて、ちょっとこう、お答え、こう、お話しすること可能でしょうかってね、ご質問いただいてたんですけど、こう、レターという性質で、匿名でね、送っていただいたのもあって、ちょっとこう、お答えするのに、時間がかかってと言いますか、こう、コミュニケーションがこう、レターで、で、配信で答えてっていうね、形になって、ちょっと、わかりづらくて申し訳ないです。はい。ただ、そのね、可能でしょうかって、そのままね、受け取ってくださったのは嬉しいですし、頼ろうとね、してくださって、ありがたいなって思います。はい。 で、このね、なんかその連絡の取り方というか、どうしようみたいなのを、なんか考えられてなかったんですよ。どうしようかな、みたいな。でもやっぱこう、レターを答えしていく中でね、ちょっとお話聞かせてくださいとかね、話しませんかとか、やっぱ思ったりするんですよ。ってなった時に、じゃあどうしたらいいのっていうのがないわけですよね。なんで、まあどうしようと思いまして。で、一旦、その、LINE を作りましたんで、そこを登録していただいて、連絡いただくっていう形でもいいですかね。このちょっとこう LINE を今後も運用していくのかどうかっていうのは決めかねてるんですけども、とはいえこうやってなんか話しませんかってなった時にこう連絡できる手段がないと連絡取りようないですもんね。うん。だそのリンリンさんもね、もしよかったら話しませんかっていうのもすごい思うので、その連絡手段として取れるように、LINE っていうのを僕のその個人にね、つながるカウンセラーの代記っていう形で、ちょっとこう LINE を作りましたので、うん、それでいいよね。うん。作ってますので、説明欄にその URL は載せてるので、ちょっとお話ししたいよということであれば、そこで直接連絡いただければと思います。はい。まあ今後もね、何かしら、そのカウンセリングだったり、そのイベントやったりとかもね、してるので、そういう案内もね、させていただけるかなとは思ってるので、まあそうですね、LINE っていうのがやっぱり連絡取りやすいですしね。うん。一旦それで、行きましょう。行きましょうって、それ決めてないんかいって感じなんですけど、話しながらやっぱりまあ、まずそれでやってみようってね、思いました。なんで、こう、LINE ね、載せてるので、匿名さんも、まあ、よかったらリンリンさんもね、連絡いただければなぁと思います。ご希望があればね、話す機会っていうのも作っていけたらなぁと思ってますので、はい、よろしくお願いします。ちょっとなんか変な案内にはなりましたけど、まあ、公式の LINE をね、作りました。そこでね、やり取りしやすく、させて、もらったので、こうやってこう、レターでね、言って、配信でお答えして、で、しかもその、こう、具体的なやりとりってできないんでね、ちょっとどうしたらええねんってなってたかもしれないですけど、連絡取れる手段っていうのは作りましたんで、こっから連絡いただければなと思います。はい。じゃあ、というわけで、そんな感じです。はい。なんかようまた喋りました。最後までお聞きいただきありがとうございます。年内最後の放送でした。今年のこととかね、今こんな状況ですでも振り返りつつ、レターもね、お答えさせていただいたね、お時間になりました。今年1年も大変お世話になりました。はい。またね、いろいろ来年も変化もね、きっとありながら、そして、まあ今年始めた結婚相談所っていうのをね、しっかり進めていって、ご成婚っていうね、成果っていうのもしっかり作ってですね、実績も作って、まあ、ますます、なんやろな、こう、着実にというか、相談所業っていうのも進めていきながら、また、来年は来年でね、学ぶこととか出会いがあったり、こう、新しくね、始めることなんかもあったりするのかなってまた思ったりね、するので、まあ、その時、その時やりたいこととか、出会いとか、感覚を大事にしながらね、もう来年の今頃はやっぱ何やってるか分かんないです。分かんないもんやと思う。うん。その状況を楽しみながらね。ああ、楽しみながら生きていきたいですね。うん。そんなことを思いました。はい。というわけで最後までお聞きいただきありがとうございました。レターね、引き続き募集しておりますので、説明欄からね、ぜひお寄せください。はい。では。皆さん良いお年をお迎えください。また来年お会いしましょう。ほな。